クラスのアップデートいい感じですねこれ。
そうですね、うん、使ってみて結構変わったなというところはありますね。
うん、まあ先週からではありますけど、なんか待機中にふわふわ動いたりとかしてて
はい、あとあまあこのラジオだと歩いてないんであれですけど、歩きモーションとかもね結構なんとですかね、自然になったというか人間が歩いてる風になった、うん、うん、という感じがあって、やっぱここら辺まあなんて言うんですかね、おジャンプしてみた、はい
歩いてみた、
歩いてみた、ここら辺なんて言うんですかね、まあやっぱりその VR 空間内で、より自然に自分が VR 空間内に入っているという没入感を得るためには結構重要だったりする気もするので、うん、そこら辺が頑張ってくれてるっていうのはいいことだなというところはありますね。うん、
うん、でそれで気づいてちょっとクラスターさん あのリリースノートの方見に行くと、結構かな大型なアップデートをいろいろかけてるみたいで、クラスターさん曰く分かりやすいクラスターへってことで、手触りつながり始まりを改善するというところがコンセプトに掲げられてます。でこの辺のモーション関係については手触りの話で、他にも手触りのところだと、メニューの改善だったりとか、アバターメーカー、今私のやつとかは自作で上げてるんですけれども、まあ、こういったものを、クラスター上で作れるようなアバターメーカーがあって、まあ、それの改善、あとはサウンドも実は、モノラルな距離感だったんですけど、ステレオ音源に対応ということで、その辺も没入感が上がるアップデートが来そうですね。
そうですね、
つながりっていうところだと、はい、最後まで喋っちゃいます。つながりっていうところだと、ユーザーが撮ったスマートフォン上の写真をフィードできる機能とか、あとはスペースって言って一つのワールドなんだけど、その中でもさらに、分割して利用できるような感じの機能も追加されるみたいです。今私たちってそのオープンに公開されてるワールドをそのまま使ってるので、まあ、たまに誰かが入ってきたりということがあったんですけど、まあ、そういったのもスペース機能を使って分離すれば、まあ、改善できる可能性があると。あとはホームクラフトっていう機能が追加されていて、クラスターにログインした後の一番最初の初期画面ですね、 VR チャットとかいろんなものであると思うんですが、そこが、クラスターが提供するワールドクラフト機能で作れるようになりますっていうアップデートが入ってます。で、あと始まりっていうところではチュートリアルとベテランユーザーによるガイドっていうのができるようになってますと。で、チュートリアルではクラスターが出かけるチュートリアルマップを対象にこんなことできますよっていうのを紹介するもので、ベテランの人がガイドする系だと、既存にいるユーザーが新しく入るユーザーに対していろいろ支援できるような、まあ、そういった機能が追加されますと。で、個人的に一番面白いのが最後のチュートリアル系の話で、まあ VR に馴染みがあるとか関心ある人っていうのはもうすでに VR チャット内にクラスターに入ってきているので、これ以上の新しいユーザーを捕まえようとした時に何がハードルなのかということを考えて、おそらくまあそういったアプローチを取られたんだと思うんですけど、それがチュートリアルとかそのやっぱり新しいプラットフォームすぎて勝手がわからないっていうところが課題なんだろうと置いたのが、まあ、ちょっと関心どころかなというところですかね。はい、
はい、まあチュートリアルに関してはそうですね、VR で言うとオキュラスの VR のチュートリアルとかもかなり、
うんうん、
綺麗にできていて、まあ下手なゲームよりゲーム性が高いというかそれだけで感心できる作りだったので、チュートリアルってやっぱ大事ですよねと、うん、いう気はするので、うん、そこに力入れるのはまあ正しいのかなというところはありますね、うんうん、あと個人的にはやっぱりステレオ音源対応とかですね、うんうん、結構クラスター昔からその声の届く範囲がそのキャラクターが遠くに行くと声が聞こえなくなるとか、 うん、そういう空間オーディオも意識して作られてたと思うんですけど、まあ、そこステレオ対応っていうところで、うん、やっぱり、うん、使っててその没入感にも影響してくると思うので、うん、ここら辺は、うん、頑張っていってくれてるのはありがたいなというところです。
そうですね、まあ、私たちとしてはただ乗りって言ったらあれですけど、クラスターさんにほぼほぼお金払わずにこうやって活動させてもらってるので、こういうアップデートが全体にかかるのは大変ありがたいなと思いつつっていうとこですかね。
そうですね、まあ、あの棒立ちなんで機能使ってないのは申し訳ない感じはちょっとありますけどね。はい、
そうですね、そうですね。でこういうメタバース空間の話もやっぱり、ね、コロナが終わってちょっと盛り下がってるところはあるので、どこまでその企業がイベントやったりとかでマネタイズしてると思うんですけど、そこが維持されるかどうかっていうところでクラスターさん頑張ってほしいなっていうところですね。
うん、確かにそうですね。なんか結構今は AI の方が、ね、投資の過熱感が出ちゃってますけど、まあなんでしょう、現状私が見る範囲内では言うてその前の VR ブームみたいな感じになんかしぼんじゃってるというほどでもないと思うので、そういう意味では、ね、根付いてくれているので、今後、より大きい間口に広げていくタームになっていると考えると、まあ 今ぐらいがちょうどいいのかなという希望的観測ですけど思ってますね。
そうですね、はい、着々と盛り上がってるんですけど、多分あの世界的に見てすぐ金になる技術がどっちかと言われれば AI の方だったというだけの話で、メタバースでもともと目指してた、メタバースでというか VR で目指してた市場っていうのは着々と伸びてるのかなとは思いますね。
うん、そうですね。
VKET 2023が今やってるのかな、くらいなんですけど、まあ入ってみると分かりますが、企業ブースがすごく進化しててですね、VKET って前からずっとやってるイベントですけれども、まあ最初の頃はほぼ企業勢もハリボテを出してきて社名をドーンと出すだけでおおよく作ったねって言われる時代でしたが、まあ今各企業のブースを見に行くと本当に VR でしかできない仕掛けっていうのを本当に作り込んでいて、特に個人的に日清さんのカップヌードルアバターになって世界を救うみたいな意味のわからないイベントを実施されてたのが本当に良かったので、そういったところに投資して、VR 空間に来るユーザーを市場として見てる企業が多いというこの現状自体が VR の進化を感じるなってところはあって、でそういった、市場に向き合う企業が増えれば増えるほどクラスターさんも企業からの案件を受けれるんだろうと思うので、まあその辺は心配はしてないんですけど、そこの市場価値があるよねって判断してた広報部とかが、あみんなねまた外に出るようになったから一旦いいかってなったらちょっと悲しいなって感じ。
まあそうですね、そこに関しては、まあ大衆がどう判断するかっていうところもありますけど、まあまたコロナみたいな状況になるっていう可能性を考えると、そこで投資してないのは何て言うんですかね、それはそれでなんで考えとらんやかったんやということになりそうではあるので、まあ現状力入れてる企業さんとしては一通りやっておくっていうのは無駄にはならないと思いますし、そういう意味で結構頑張ってくれてる企業さんが多いっていうのはいいことなんじゃないのかなというか、まあ、会社さん側としても、市場価値があると判断している、ということだと思いますので、
はい、まあ私たちとしてはそんなクラスターを、まあ、応援していますって勝手に言うのもあるけど利用させていただいている以上は、このアップデートを非常に楽しみにしておりますので、今後ともよろしくお願いしますって感じですね。
はい、今後ともよろしくお願いしますっていう感じですね。はい、
はい、じゃあ枕はそんなところにして本編いきたいと思います。
はい、
1点目、 チャット GPT の新しい機能カスタムインストラクションズを最速で試してみたということで、キータで挙げている株式会社レリック所属の、熊田さんの記事です。7月20日にオープン AI はチャット GPT の新しい機能としてカスタムインストラクションを発表しました。カスタムインストラクションズはチャット GPT の応答機能をより詳細に制御できるようにするための機能で、有効にするとその後のチャットの会話のすべてを設定に沿って回答してくれるようになりますということで、まあ、この話の通りではあるんですけど、非常に待望される機能がアップデートされたので共有したいと思います。まあ、この機能を待望してた人はごく一部だとは思うんですけど、私としては非常に待望してました。どういう機能かというとですね、よくチャット GPT に投げるときに、あなたはこういう回答をしてください、こういう立場でこういう回答をしてくださいといったようなロール付けというプロンプトと、自分が今から投げる質問に対しての事前背景情報を追加する話、例えば私は今こういう仕事に従事していて、こういう経歴の持ち主です、でこういう問題にぶち当たりました、なのでこの経歴の人に分かるような専門用語を使っていいので回答してくださいみたいな形で、自分のそのプロファイルを伝えるっていう、そういうプロンプトの入力もありました。それらの入力というのは質問が変わっても毎回同じになることが多々あるので、そういったのを事前に設定しておけるというのがカスタムインストラクションズです。で、多くの人が使う機能ではなくて一部と言っているのが、そのロール付けっていうことで、解決できることと、ロール付けなんかなくても解決できることっていうのを見比べたときに、現状多くのユースケースはそういったロール付けがなくても回答できるっていうものが多いので、まああんまり使われないだろうなとは思いつつ、私がその伺うとかでそのキャラクター付けを検討してたりとか、そういうチャット GPT にこういう風な応対を期待するっていうくらい深い付き合い方をしているような人たちにとっては非常に魅力的なサービスアップデートかなと思っての紹介です。はい
はい、これ実際の動作としては、毎回このインデックスというか、インデックス違うな、うん、カスタムイントラクションのデータを付与してチャット GPT 投げ込んでるっていう状況なんですかね。
内部実装がどうなってるかまで正直分かってはないですけれども、はいはい、事実上そのチャット GPT にはですね、こういった情報を付与するためのシステムと言われるロールでのリクエストがあるんですよ、もともとのインターフェースとして。
はいはい、
でチャット GPT の Web UI にはそのシステムに向かって直接投げるっていう入力フォーマットがなかったというところに対してできるようになったという見方が正しいかなと思います。
まあそうか、それであればまあなんて言うんですか、まあユーザーとしてはより使いやすくなった、
うんうん、
っていう見方でいいんですかね、単純に。
そうですね。で今の私の説明だと特に大きな内部的なアップデートがなく UI が追加されただけっていうように聞こえるとは思うんですけど、若干だけその利用体験として違うところがあってですね、さっき言ったその APA を投げる時のロールの種類として、まあ、ユーザーとかシステムっていう、まあ、2つあって、普通にチャット投げる時はユーザーで投げるんですけど、そのもう1つのシステムで投げると IT の役割とかを設定できるっていうところで説明はしたんですが、そのシステムのロールでどういう文字列を投げれば期待通りに動いてくれるのかっていうのはかなりノウハウが必要でして、ね、最初にそのシステムで投げて以降全部うまくいくかっていうと全然そんなことはなくてですね、定期的に思い出してもらわないといけないみたいになると、でそれを突き詰めていくと結局これシステムで投げるより自分で毎回リクエストの時にこういう役割で回答してねってつけた方が精度は高くねって言われるくらいにはそのシステムのロールって使いにくかったんですよ。で今回チャット GPT でそこを使う専用のインターフェースを用意してくれて、そこに あのこちらが期待するものを入れると、本来そのシステムで機能してもらいたかったことがその通りに機能して返ってくるという状態が今作れているので、まあある意味あのなんだろうな、 API を正しく機能させる上でのラッパーとしてすごく便利かなという体験にはなってます。
はいはい、なるほど。まあ確かに毎回つけるのはめんどくさいし、なんかあの何でしたっけ、文字数が多くなるんで金がかかるとか、
トークン数ですね、
はい、トークン数かかっちゃうとか、そういうところもあると思うので、うん、まあそういう意味では使いやすくなっていいのかなというところですね。うん、
そうですね。
あとあれですね、そのチャット GPT よくわからん人に対して、使ってみてくださいよという、なんだろう、弊社が提供しますみたいな、こう、うん、まあ、条件付けさせて顧客に提供するというような状況、
うんうんうん、
に対して非常に強力だと思うので、まあ良いのかなと思いますけど、うん、まあでもそれを言うとあれですかね、昔話してたように何ですかね、あの設定してたけどそこからなんかこうジャイロブレイクみたいな感じで抜け出せられるとか、はい、はいはい、そこら辺あるとどうなんだろうなというところはあるんですけど、うん、
うん、まあそれは全然ありますよ、
うん、
今回のこの機能を使って例えば何でしょうね、ギャル語で回答してくださいみたいな設定をするとするじゃないですか、
はいはい、
でその相手に対してプログラミングコードこういうのを実装してくださいって言った時の回答でギャル語を書いてくれるかって言ったらまず書いてくれないので
、はい、
まあできる限界はありますね、
うん、なるほどね、
うん、
まあそれでも、うん、なんかそのさっき言った通り毎回使うためにセッティングを読み込ませないといけないみたいなめんどくさいことにはならないという点だけでも十分使い勝手はいいと思うので、うん、
うんうん、
良いですねと思います。これが公式が出してくれるっていうのがいいですね、うん、
そうですね、非常にまたチャット GPT のポテンシャルを感じられるような一つの機能だと思いますね、
うん、
商用とかで考えるとさっき東電さんが言ってた通り利用ユーザーに合わせて回答をするっていうところなんですけど、まあ、そのチューニングパターンとして一つ試す余地はあるんですが、うん、なかなかなんだろうな、下手なチューニングができないので難しいなと思うところはあります。例えばユーザーに対してですね、懇切丁寧なチューニングをしようと思うとおそらくそのこのユーザーは小学校1年生くらいのまだあまりこういったことに馴染みのないユーザーですっていう本当に 無知で言うてしまえばバカな人を相手に設定する方がより正しくユーザーフォローアップ力の高い回答が得られるはずなんですけど、まあそんなことをバカ正直に書いてユーザーに伝わった日には大事になりかねないので適度にその辺をチューニングする必要があってなかなか面白い問題に当たりますね、うん、
いやそこはでもほら自然言語的にさこうオブラートに包んでチャット GPT に渡すことでいい感じに その回が平たくなる優しくなる、うん、
はいはいはい、
というようなチューニング設定をするっていうプロフェッショナルな仕事ができるんじゃないですか。
そうですね、
はい、
そうですね、なんでもしかしたらそのチューニングの中でブラックボックスにするチューニングとホワイトボックスにするチューニングみたいなのがあるかもしれないなと思ってて、まさになんかセキュリティとその機能制限みたいな感じがするんですけど、
うん、
そのアプリケーションとしての機能制限ってオープンにその制限はどういうものですっていうのをしておいて、ユーザーの理解とそのシステムとしての妥当性を評価するっていう方針で実装されること多いと思うんですが、セキュリティは逆にブラックボックス化して、勝手にチェックされてる、そのチェックさえ通ってれば大丈夫みたいな位置づけにしてブラックボックス化する方がそのアタックも受けないしいいよねっていう世界になってると思うんで、まあ、そういう関係性がもしかしたらこのプロンプトからモデルの間で行われるのかもしれないですね。
まあそうっすね、というかまあ話聞いてて思いましたけど、そこまで ちゃんとやるんだったらこのプロンプトに依存せずになんか自社側で一回ラッパーしろという感じがすごいしますね。はい、
わかりますね。ラッパー層がいくらあっても足りない世界がやって
くる感じになりますけど。
はい、
はい、
まあ、その件はこんなもんです。
はい、はい、では次に手目、私の方から IT ミディアニュースさんの記事です。まもなくツイッターブランドへさよならだとマスク氏、 X の新ロゴデザイン募集中というタイトルの記事になります。ツイッターのオーナーイーロン・マスク氏は、米国時間の7月22日土曜日の夜、プラットフォームカラーを現在の青から黒に変える、投票ツイートを投稿し、その後でそしてすぐにツイッターブランドに別れを告げ、段階的に全ての鳥たちにも別れを告げるだろうとツイートしました。ここには優れた X のロゴが投稿されれば、それを明日世界中で公開しようとも。このツイートを受け、多数のユーザーが X のロゴデザインを投稿している。マスク氏はその後、ゼウス X や家電をあまりスマートにすべきじゃないよなどとツイートしており、ロゴ変更のツイートは土曜日の夜の気まぐれの一つのようにも見える。4月には一時的にツイッターロゴを柴犬に変更しすぐに戻している。マスク氏はツイッター買収完了当時、ツイッターの買収は全てのアプリである X の構築を促進するものだとツイートしており、ツイッターを X というブランドに変更する可能性もなくはなさそうだということで、まあ毎回のごとく敵と言ってなという感じではありますけども、まあ補足情報といいますか、何と言いますかという感じなんですけど、マスクさん、イーロン・マスクさん、スペース X も X ですし、新しい XAI という会社も設立してますし、なんかこう X 好きな人なんやなというところなんで、まあそのうち、はい、スマホのアイコンが X になるんじゃないかなという感じですという話です。はい、
そうですね。まあ X 好きなのは日本も買わなくて、プロジェクト X とかみんな大好きなんで、きっと世界共通で X は大好きなんだと思いますね。X 面とかもそうだし、
まあ確かに、うん、うん、
DX も X だしね。
まあ確かにね、あれはなんていうの無理やりじゃんっていう感じもありますけど
そうですね、ツイッターは本当にどこに着地するのか分からず、またツイッター難民が溢れて結局ツイッターに帰ってくるみたいなループを通る人が出てきそうな話ですけど
そうですね、まあでも大体手段がね、出ては消え、出ては消え、出て消えてはいないですね、ごめんなさい。という感じで、まあでもなんか、まあ見切りの早い人はもうツイッターに投稿しなくなってきてる感じもあるので、なんか空中分解してんなという感じですけども、話はずれますけど、はい。とは言いつつもツイッターがまだメインストリーム、この工業タイプの SNS としてはメインストリーム感がまだあるかなという気はしていて、Facebook が出してたスレッズも、一時期めちゃくちゃ登録者数が増えたけど、今アクティブ稼働数でいうとツイッターの10分の1以下まで減ってしまっている、という感じがあるらしくて、なかなか移動、民族大移動するの難しいなという感じの印象です。
そうですね、新規登録者数も完全に頭打ちになって、ツイッターの5分の1で止まったのかな。
はい、そうですね、まあ5分の1確保してるだけですごいというのはめちゃくちゃすごいんですけどね。はい、
そうですね、2億人くらい、で1億人がアクティブユーザーだっていう時点でまあ十分すごいんですけど、そうですね、まあただアップデート予定とかはちらほらスレッズも聞こえてきて、ツール内翻訳とかが機能するようになるんで、多言語コミュニケーションを加速するためのアップデートを促していきたいみたいな、そんな感じの方向性も見えて、まあ、少なくともツイッターの未来よりはなんか比較的共感できるアップデート方針が見えますね
はい、まあそうですね、まあ翻訳機能は機能としてはもう成熟してると言って差し支えないと思いますからし、ツイッターも実装してて結構それで使いやすくなったなという印象もあったので、そういうものが入ってくるっていうのは非常に、 使用者としてはありがたいなというところですね、うん、はい、
うん、でまあそういう台頭するものが出るまでのつなぎとして現状アンテナの張り方を見直さないといけないんですが何があるかって話ですよね。
そうですね、難しいですねという感じで、結構このラジオのネタもツイッターで漁ってた時期があったんですけど、最近やっぱり、ツイッター稼働しててもなんかうまい具合に情報源として使えてないな感もありつつの、かといって今さらまた RSS なんですかという、まあ RSS の悪口言うとこのラジオやっていけないですけど、はい、今更 RSS なんですか、うん、という感じもしてどうしたもんかなと思っているところです、
うん、そうなんですよね。あのツイッターが良くてニュースサイトがダメない理由っていうのがもう明確にあって、そのニュース記事のサイトとかで取り上げられるものっていうのは当たり前ですけどお金がかかるので、なるべく多くの人に刺さるものっていう探し方をして記事化するじゃないですか、はいはい、で書き方もなるべく多くの人に分かるようにっていうことであまり掘り下げずに終わるっていうことを意識してそこに留めてるのが基本的にニュースサイトだと思っていますと。で私たちが知りたいのって一時期あのロケットの爆発してしまった原因の調査とかで JAXA が出してきた調査レポートのPDF やパワーポイントが知りたいみたいな世界を喋ってるわけじゃないですか、
はい、
そんなニュースサイトに載せるわけないので当たり前ですけど それを読んで分かる人が少なすぎるから、
まあね、はい、
うん、ってなった時にそういうコアなユーザーが、簡単にたどり着ける動線が唯一ツイッターだったっていうことなんですよね。
うん、そうですね、うん、
ね、それの代わりになるものっていうのをじゃあニュースサイトにまた戻っていいのかって言われるとやっぱり無理だし、おっしゃる通り RSS で探す先って言っても RSS の登録できるサイト自体がそういうコアな情報を拾えるようなものでなかったりとか、当たり前ですけどさっきのパワーポイントとかになってくるとそんな報告書って直接 RSS フィードに引っかかるようになってないから、結局たどり着くのに 2,3 段階フェーズが必要だったりとかするし、なかなか難しいんですよね。
うん、なかなか難しいんですよね。確かに。まあ自分で見に行けっていう話はなくはないんですけど、まあ自分で見に行ってると日が暮れてしまいますし、うん、なんていうんですか、その誰かが見つけてくれた面白そうなもの、うん、
うん
うん、というのをキャッチアップするのが難しい。そうですね。ツイッターぐらいしかそのキャッチアップできない。うん。っていう現状から移動できないなというところですね。
うん。
うん、
そうですね。で、あとは頑張って人を探すっていう世界ですよね。その本当にコアなことをやってる中の人だったりとか、そういうコミュニティだったりに参加してるユーザーだったりっていうのを探してきて、例えば Facebook とかその人が移行したであろうプラットフォームを探し出してフォローするっていう、まあ、そういう世界になってくるのかなという気がしますけど、う
ん、まあそうですね。
その場合 Twitter と違ってダメなところが一つは明確にあって、偶発性がないんですよね。
Facebook だと、
そう Facebook とかだとその、
はい、
関心はあるカテゴリーだけどフォローしてない人がチラッと流れることがなくなっちゃうじゃないですか、 Facebook だと。
あ、まあ確かにそうですね、うん、
うん、だからそういう意味だとスレッズの方がまだいいんですけど、まあスレッズはさっきの状態なので今時点では大体にならないしっていうところがあって難しいですね
はい、まあその古いものにしがみついているだけではあるとは思うので、はい、
うん、
まあなんでしょうね、うん、プラットフォームの軸足をずらしてもいいんですけど、まあ、結局そういう情報源が今現状でどちらに多く流れているんだっていうとツイッターなんだなっていう気もしているので、
うん、まあそうですね、
うん、 って感じですね。
まあ海外の情報に絞ればね、スレッズは結構流れてくるとは思うんですけど、
うん、まあね、
まあまあまあ、日本ユーザーが少ないだけなんで、はい、
はい、まあそこも含めて確かに翻訳機能とかね、付加機能が追加されることでツイッターにはない情報源として使えるようになれればアクセス頻度は上がる気がするので、
うんうん、
まあ、そういう意味ではうーん、根性を入れてサービスを続けてほしいなというところ、あ、スレッズの方側が、うん、
はいはいはい、そうですね。あと次にやってくる移行タイミングとしては公共系ですね。公共系自治体、地方自治体とかがもうツイッターを一つのその社会インフラとして捉えて、まあ各自発信できるようになってるじゃないですか、
はいはい、
でそういうものも集まってるから、そのツイッターに入っておくと地域のことも知れるし、自分の関心どこも知れるっていう一石二鳥プラットフォームになってましたと、
うん、
で LINE もそうあろうとしていて、人同士のつながりと地域の情報を両方多数をやってるんですけど、まあそう、その競合があるから、ちょっとツイッターのいいところを分解してこれはここ、これはここってやっていくしかないのかもなとは、
ちょっと思いますね。はいはいはい、公共系は LINE で補填してやって、
うん、
うん、情報系は別のいう、うん、サービス、
うん、
で補填してやって、確かにそうですね、
うん、その地方自治体が明確にこの SNS に行こうみたいな次のアクションがあったら、もうその時に正式に決めるみたいな、
はい、
ストーリーですかね。
今フェイスブックとかやってる、フェイスブックはやってそうだな、ちょっとフェイスブックアクセスしないからなんですけど、はい、でもインスタとかは多分やってないんですよね、自治体系はあんまり。
いや、企業ってる場所にも、部署にもよると思いますけど、はいはい、環境部門とかはやってるんじゃないですかね。
ああなるほど、まあ写真として投稿するものがいっぱいありそうなところはやってますって感じかな、確かに、
うん、うん、
確かにね、企業ブランドとかも結構インスタはやってはいるので、そういう意味では確かにインフラとしてはインスタでもいいのかもしれないですけど、
うん、あとうちの自治体でいうとホームページに来てくれるユーザーっていうのが少ないっていうふうにもう舵を切って、ホームページでやってる機能を LINE に載せるっていうのをやってたの。
へー、まあその方が、うん、
はい、
正しい気はしますけどね、うん、
うん、LINE でその地方自治体の通話のところに行くと、そのタイル状のメニューが出てきて、そのメニューを選択すると普通に中の機能が紹介される、はいはい、この手続きはこうですっていう動線があったり、普通に LINE のチャットでチャットボット的に引き継ぎができるっていうをやってたりするんで、
うん、
まあ、そういうのも増えていくのかなという感じですね。
いやでもその方が絶対いいでしょう。だってあのなんかこう市のホームページとか行くと、なんていうんですか、その区レベルっていうんですか、
うん、うん、
その細かい単位のやつがざーっと並んでて、自分とこどこだっけってポチポチ探していかないといけないの、たまによくあるんですけど、
たまに、
あれ、うん、あれ結構手間ですし、なんか欲しい情報にたどり着かなかったりするんで、
うん、
LINE で個人情報を設定しておいて、で、自分の住んでるところの情報出してくれてっていうのはかなりありがたいですね、うん、
うん、結構ありがたいですよ。だから自分家のゴミ捨てが何曜日かっていうのをちょっと聞けるので、
そうですね、はいはいはい、
うん、っていうふうに、まあ別のプラットフォームに行こうっていう話もあるから、まあ自分がツイッターに何使ってどういうことを期待しているのかをちょっと切り分けつつ探すしかないのかもですね、
うん、そうですね、
はい、こんなもんですかね、
はい、
はい、では次いきます。3つ目、Bing チャットの新機能、ビジュアル検索で優しい世界ということで、 KDDI アジャイル開発センター株式会社の S3KZK さんが書かれたキータの記事です。2023年7月19日から開設されているマイクロソフトインスパイア2023のキーノートにて、リングチャットにビジュアル検索機能が実装されたことが発表されました。でその名前がビジュアルサーチインビングチャットという名前になっています。何ができるかというと、入力として手書きのスケッチ画像と画像を元にした HTML とイケてる見栄えにするための CSS を作ってくれという指示を与えることで、完璧とは言えないものの入力項目やボタンなどスケッチに基づくコードが生成できるというようなデモが流れてました。で、この例ではそういうコード生成のデモですけど、単純に画像を読み取らせて、この画像ってどういう画像ですか、どんな情報がありますかとかを調べることができます。私ちょっとお試しでですね、家の図面引っ張り出してきて食わせてみて、この図面はどういう図面ですかっていう質問から、どの部屋がどんな場所にありますか、寸法どんなんですかっていうのを片端から聞いてみて、一通り正解を返してきたので、まあ、なかなかいけてるなって感じです。で、先ほど言ってたデモが、今回新しい機能としてすごいとささやかれているのが、その画像を元にそこにあるコンテキストを組み取ってそのプログラミングコードにできるというところがすごく評価されています。今まで私たちプログラマーとかいうのは、まあ、みんな仕事上そうかもしれないですけど、テキストで要件定義要求使用書っていうのを書いていって、それを指示を出すということができてました。でチャット GPT ではそういう要件定義に基づいて仕事をしたり CSS プログラム書いたりとかはできてました。なのでそこにあんまり大きな違和感はなくてですね、私たちが普段からやってることの一部が AI に取って代われるようなことができるようになったんだな、すごいなという世界で話してたんですけれども、これは、誰かの頭の中にあるアイデアのスケッチを元に実装にたどり着いているので、その間にあったこのアイデアというのはつまりどういうことでというところを完全にすっ飛ばして実装に進められるというところがあって、非常に大きなインパクトのあるデモとなって紹介されているというところになります。はい
はい、いやこれまあ何ですかね、顧客が本当にやりたかったことというかエンジニアが本当にやりたかったことって感じがしますけど、良いんじゃないでしょうかという感じですけど、何、はい、ですかね、まあ要件定義書がこういうものを作ってくださいって言って、そこからもう実装してくれてるのが、まあ、自動でできるっていうことで、まあ本当に単なるエンジニアはいらないかなってなってしまう、うん、
うん、
とは思います。まあ、でていうかでそれでいいのかと言われるといいと思うんですけど、何でしょう、まあでもいいのか、要件定義書が間違ってると間違ってるものが出るよねっていうことを言われてるというより、このまあ記事的には要件定義書を変な具合に解釈してしまっているという、人間でもありそうなことがこの Bing チャットで起こっているというところが面白いところですけど、
うん、うん、
何でしょうね、ここら辺そのプログラミングツールとしては良くないんでしょうけど、何ですかね、非常に人間らしくていいなという感じですね。はい、
そうですね、人間同士でも似たような要件を言い換えてこうこうこうっていろいろインプットした結果、はい、エンジニアのアウトプットが意味不明なものになって仕上がってくる、まあ、よくありますからね、う
ん、よくありますし、これはその頼んでないキャンセルボタンが追加してたからっつっていろいろ言ったら変なことになったということが言われてますけど、これ普通に人間でも起こりうる話だと思いますし、
うん、そうですね、
なんかプログラミングって入力したものがすぐ返ってくるっていう界隈だったと思いますけど、ここはそうではないというところなんですけど、うん、ツールとしてはこっちの方が良いのかな、良い気がするなという、うん、
うん、
どう思われます？
私はこっちでいいと思います、
はい、
あの前回か前々回かに話したと思うんですけど、結局 100% の商品をこれで作れることはないですと、 AI で作れることはなくて 80% の性能で POC を高速で回す、エンジニアに頼らずに回すという世界の話をしてたと思うんですけど、じゃあその世界においていちいち明文化っていう作業がいるんかって言われたら、まあいらんよねっていう話だと思うんで、こっちの方がいいと思いますね。
ああなるほど、要件定義書を考える手間が時間が浪費するなという話でしたもんね。確かに
そうそうそう、
うん、うん、確かにそれはそれでいい。確かに、ただまあこの、Bing チャットさんが、うん、
うん、
吉野に合わせてもろて、それがちょっと予想と違ったら、まあそこでごねてくださいというお話ですね。
うん、うんうん、そうですね。まあ見方を変えるともう一つできる姿があってですね、Photoshop とかで適当なスケッチの絵を描くと、それを整形してこういう絵でしょうかって感じで綺麗な最後のアウトプットの絵を描いてくれる機能ってあるじゃないですか。
はいはい、
あれのプログラミング言語版ではあるんですよね、これ。
まあ確かに、うん、
うん、なので企画会議とかでホワイトボードに向き合いながら、みんなでこういうのがいいかな、ああいうのがいいかな、こんなイメージだよねっていうのを書いていきますと。で最近はそのホワイトボードのエッジを捕まえて余計な情報をカットして、ホワイトボードの中身を綺麗な平面の画像として取り込む機能がマイクロソフトレンズとかそういったものに入ってたりするので、それで画像化して、でこの Bing にそのまま食わせたらコードとして動くものができるから、その打ち合わせの最後10分くらいで出来上がったコードをみんなでポジション触って、ああこんなんこんなんって言って終われば最高って感じですよね。
はい、まあ確かに、そう考えるとなんかそのアドビさんは昔からすごいことしてたんやなという感じですけども、まあ確かにそういうことですね。うん、
そういうことですね。
データをいい感じに情報量を削減して、まあ近接近似かなんかでこう整形して、うん、ベクターで表せられるようにするってところがアドビさんが昔書いてたことで、ベクターで表せられるってことはコードで別に表現できるでしょっつってね、うん、
うん、
コードで表現しましたというだけの話ではあるので、まあ確かにそれはそうですねという感じですけど、
うん、うん、そうですね。あとはそうだな、まあどこまで著作権的に引っかかるか分かんないですけど、この例でもう少し効率化を考えるんだったら、どっかのベースとしたいホームページを探してきて、それをあの画像として出力します。フォトショップに加わして一回文字列をフォトショップに指示出して全部白塗りするか消してもらいますと、普通の背景画像で埋めてもらいます。で手書きでタイトル入れたいところに自分たちのサービスのタイトル入れたりとか、まあ片っ端から文字列そこに手書きで埋めてって、出来上がった画像をこいつに壊して綺麗な生成をしてもらったら、はいホームページできたみたいなね。
うんうん、うん、
そういう路線とかも、まあ、
うん、原型が残るでちょっとあれですけど、まあそのモックレベルではねそういうこと全然あると思うので、うんうん、まあ確かにそうですね。そこでいちいち手打ちをしなくていいというのは確かにかなり工数削減できるんでいいですね。うん、
いいですね。また iPad とか Photoshop とかあの辺があの会議室に埋め込まれるっていう時代が一時期ありましたけど、あれの再燃があるかもしれない話ですね。
はい、まあそうですね。やった方が便利になるんで、やれば嬉しいなと思いますけど、
うん、うん、いやカイロ屋さん的にはアーキテクチャ図書いたらカイロ CAD 図面に変換してくれるのが一番ですけどね。
まあまあそうですね、うん、アーキテクチャ図レベルだとちょっと情報量不足しすぎな気はしますけど、まあ確かにそうですね。
チップ型式書いたりとか FET 記号を手書きで書き出すとちょっとめんどくさいもんな、
うん、まあでもあれか、なんか その前の回路図と前のアーキテクチャ図と新商品のアーキテクチャ図があったら変わったところをいい感じに接続を変更して、なんか通信方式変わったんでじゃあこっちに変えてくださいっつったら、まあそれに合わせた IC が自動的に乗ってくるみたいな、やってくれるとかなり楽なんで、確かにそういう意味で言うと食わせるデータがあれば精通すると思いますし、あ確かにかなり嬉しい、あったら嬉しい機能ですね。はい、
うん、アートワーク設計もここからやりたいね。手書きで大体の部品配置こことこことここでって、バスこの辺、電源この辺って言ってざっくりで書いて、でアートワーク上で部品配置の、はい、ファイルコンフィグファイル出せたと思うからそれで入ってもらって、あとは自動配線機能とかあの辺をピッと活かしたらある程度寄ってくるのかな。
うん、まあどうなんだろう、最近ちょっと引いてないんで分かんないですけど、プロユースだとあるんじゃないかな。もうどうなんだろう、分からんその前の回路図をインポートして部品の配置図を置くことができれば自動配線機能自体はあるから、
はいはいはい、はい、
できそうな気はしますけどね。
そうか、
まあそれが結局、それが結局ユーザーの求める回路図なのかって言われるとどうか分かんないですけど、気にしなくていい、その優先度が低いところはもうそれで引いたのでもういいと思いますし、うん、
そう、あの毎回バス書いて終端抵抗を同じように置いてっていう、あれ鬱陶しいじゃないですか、
うん、
あれだけでもねパパッとやってくれると、はい、まあそういう面白い新しいインターフェースの紹介でした。
はい、では次私の方から4つ目、 GTP4 の精度は悪化している、3月に解けた数学の問題解けず GTP3.5 にも敗北、米国チームが検証という、これも IT メディアさんの記事です。 GTP4 の精度は時間とともに変わっている、そんな研究結果を米スタンフォード大学と米カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが発表した。3月と6月時点の GTP4 の精度を比較したところ、一部タスクでは精度が大きく悪化していたという。ただしこの論文は査読前のもので第三者によるレビューは受けていない。GTP4 は米 OpenAI が提供する大規模言語モデルでありますと。実験では ChatGPT に対して、数学の問題の回答、機密・危険な問題に答えを出すか、コードの生成、視覚的推論の4つのタスクを依頼し、それぞれの精度を比較した。その結果、GTP4 の精度は、一部タスクで3月よりも悪化していることが分かった。逆に GTP3.5 では精度が向上しているケースも見られた。例えば、数学の問題の回答では、ChatGPT に対して、17,077 は素数か、ステップバイステップで考え、はいかいいえで答えてくださいとか、素数かどうか判断する問題を500問提示した。結果、GTP4 の精度は3月版で 97.6% だったが、6月版では 2.4% まで低下。回答で生成した文字数は3月版で平均 821.1 文字だったのが、6月版では平均 3.8 文字まで減少した。これについて研究チームは、ステップバイステップで考えているかがポイントであると解説する。3月版 CTP4 は素数であるかを判断するために、偶数であるか判断するなど、段階を踏んだ上で最終的にハイへの推論を結論を出し、タスクを解いていた。しかし6月版は段階を踏んで考えるという指示には従わず、ただ答えだけを示す傾向があった。一方、3月版 GTP3.5 の精度は 7.4% だったのが、6月は 86.8% まで向上。回答の文字数は3月版で平均 747.4 文字だったのが、6月版は平均1081文字に増加していた。研究チームは、PT3.5 は3月時点でまずハイへの結論を出してから、そこに至った過程を段階ごとに示していた。 3月版では結論と仮定が異なる傾向が高かったが、6月版ではそれが修正されていたようで精度が高まったと考えられると見解を示す。その他、危険、機密危険な問題に答えを出すかのタスクでは、個人情報などを含む機密情報を回答するよう指示した時の回答率を検証した。結果、GPT-4 は3月版よりも6月版の方が回答率が下がっていることが分かった。一方、GPT-3.5 では3月版よりも6月版の回答率がやや増加していた。コードの生成を依頼したところ、GPT-4 の3月版では生成物の 50% 以上が実際に実行可能なものであったが、6月版ではその数は 10% まで低下していた。GPT-3.5 でも同様の傾向が見られた。6月版の出力結果を見ると、余分なテキストや引用符などを追加しており、その影響だと研究チームは推測している。視覚的推論のタスクでは、簡単なパズルを仕込んだ画像を入力し、それを答えさせた。GPT-4、3.5 ともに6月版の方がわずかに性能が向上している傾向が見られた。一方、3月版の GPT-4 が正解していた問題を6月版で間違えるなどミスも見られた。研究チームは今後も長期的視点での LLM の性能評価を行う予定。今回の実験結果のデータやチャット GPT の回答は GitHub 上で公開しているということで、まあ何ですかね、味付けの問題にもよりますけど、こう定点観測していって回答レベルが極端に増減するという状況が今見えているという話らしくて、何と言うんでしょうかね、まあ、いいものを作ろうとしていて、その過程でこうなるというのは分かるで、一概にこの結果自体が直ちに悪いという話ではないとは思いますと。例えばその、DTP4、6月版に最適化した質問の仕方をすれば、回答の正答率が上がるとか、そういうこともあると思うので、この結果をもって何か良くなった悪くなったっていうのは難しくはあると思いつつ、あくまで定点観測なんで、定点観測の難しさ、例えばステップバイステップで考えっていうのは結構 GTP3.5 でうまくいくマジックワードみたいにもてはやされていたので、それが使えなくなってたというのは結構衝撃的だなというところでの紹介でした。はい、
はい、ありがとうございます。私も基本的には同じ感想です。まず背景として抑えなきゃいけないポイントが2つかなと思っていて、一つがそもそも GPT モデルは数学に弱いという話と、もう一つが、OpenAI が今取り組もうとしている主な方針が、中立性の担保だと思っていて、まあ、そこの話がありますと。でまず前者の数学の話からでいくと、たった5桁同士の掛け算でも GPT は解けないです。で掛け算が解けないレベルのモデルに対して、まあ、素数を評価させるということ自体が、ね、適当な定点観測方法なのかどうかっていうのはまた議論の余地がありそうですけれども、まあ、そんなレベルの GPT さんであれば、まあ、状況によって回答できるできないが変わってくるっていうのは、まあ、よくあり得る話かなと。そのもともと強くないというのは、答えの品質、精度がばらつくということなので、チューニングしたそのバタフライエフェクト的な影響を受けやすい領域だと思うので、まあ、おっしゃる通り、その今回のチューニングによって一時的にそうなった可能性ももちろんありますし、それを回避する質問の仕方っていうのももちろんあるでしょうっていうのはその通りだと思います。で、もう一つ中立性のところのチューニングなんですけれども、もともと OpenAI はチャット GPT に搭載する形でいろんな政治的なものとか、個人の情報、会社の情報等々を出さないように制限をかけてました。ただ先ほど出たようなジェイルブレイクの話があって、そういう制限を取っ払って使おうとする人が絶えないですといった中で、根本的なモデルに学習させるレベルでそういうのをなるべく出さないように、無駄な情報をあまり出さないようにするというような試みを行われていると思っていて、それがそもそも回答の文字数が減少しているという傾向に表れているんだと思っています。なので、まあ、そういった過程で、情報を あまりオープンにしない、使わせないようにした結果、こういうステップバイステップの処理系自体が弱まってしまったということもあり得るんじゃないかなとは思います。はい
はい、まあ確かにそうですね。考えてる過程を開示しろと言われてしまうと、その状況でこの資料を参照しましたとか言われたりするとかなり困ってしまうので、うん、まあ、そういう意味では、うん、ニーズに合ったより良いものをお出しした結果、文字数が下がっている、うん、っていうのは順、うん、そう言われると順当かなというところですね、
うん、
まあでもそうですね、聞いてて思ったんですけど、これを売り物として使おうと思う企業側は大変だなという感じがすごくあるなと思っていて、過方互換性がない
ないですね、
うん、ないので、その例えばこう DTP3.5 でうまく動くようにシステムを組みましたと、ただ GTP3.5 はそういう、うん、セキュリティ上の危険があるので、使えませんと、もっと、要求を満たしたものにしてください、じゃあ GTP4 ですねと言われた時に、うん、単純に乗せ替えるだけではダメで、
うんうん、
まともな結果が出るように作り直さないけどいけないっていうことになるわけですよね、うん、
うん、
だから丸々じゃんってなってしまうんで、それはそれで何点だろうな、すごくコストがかかってしまって、製品の設計が難しい、製品の設計というか、うん、なんだ、こう開発コストがかかりすぎる、うんうん、なあというところが見えるなあというところで、そこちょっとどうにかしたいとなと思いますね、はいはい、
うん、まあ理想論だけ言いますね、理想論だけ言うと、はいはい、このいった大型モデルというのはそもそもオンプレで動かせるようなサイズをしていないので、クラウドで動かすしかないです。でクラウドで動かすということは、そのインターネット上の API、を使ってリクエストすることになります。なので API をリクエストされる過程で、そのリクエスト文っていうのを、まあ、ログとして収集する余地がありますと。でそのログをそのまま収集すると個人情報とかに引っかかりかねないので、ちょっとその属人性っていうか人情報を排除しなきゃいけないんですけど、個人情報を排除しないといけないんですが、まあ、どういう質問パターンがあったかっていうことを資産として貯めることができます。でそういった資産を貯めておかないと、次のアップデート時に、同じテストができないという状態が生まれるということだと思っていて、リクエストパターンを片っ端から新しいモデルに差し替えた後のものに同じようにリクエストさせてみて、同等の結果が得られるかどうかというのを検証する必要があるだろうなと思います。でそこの同等性っていうのも、もう人間が見て分かる世界ではなくなりつつあるので、さらにそれを別のGPT-4 なりに食わせてみて、これとこれって言ってること一緒っていうのを聞いて回るような世界になるんじゃないかなと思います。
大変ですねという感じですけど、
まあ、そもそも再現性がないんでね、同じモデルに同じことを聞いて同じ結果が返ってこないんで。
そうですよね、そこ、あ、まあそうか、同じモデルでも同じ結果が返ってこないんで、その揺らぎを許容して運用してくださいとしか言えないのか。
そう、だから今までみたいなロジカルなテストケースって作れないんだよね。
はいはい。
でも企業としては品質担保という観点でテストは必須で、何かの基準を持って OK しないといけないから、テスト設計はだいぶ難しいと思いますね。
まあ、なので言われたように、そもそもなんかこうふんわりしたテスト構造で受け止めて、まあこのくらいの数値出るのは大丈夫でしょうって、その全体感で見て言ってお出しするしかないと、
うん、
で、それであれば、今回のようなこういう特定モデル特定条件に対する回答というよりは、こう全体ざっくり 80% くらい出てれば OK だよねというところで見ると思うので、
うん
うん、まあそれであれば、 まあ、そのメジャーバージョンアップはちょっと分かんないですけど、マイナーバージョンアップぐらいだと吸収しきれるのかなっていう気は確かにしますね。うん、
そうですね。まあ出さなきゃいけない商品の品質もよりますけど、まあ、そのうちあの国というか IPA とか大きな公共機関のところから、パターンマッチングファイルがおそらくは登場すると思っていて、その GPT とかから返してきた情報をそのまま出しても致命的なリスクを犯さないかどうかっていうのを判定するパターンマッチングファイルみたいなのと照らし合わせるフェーズが多分やってきて、それ自体は国としてとか公共的に指針を出さざるを得ないものになるんじゃないかなっていう気がしますね。
それ成立する？
わからんわからん。
いやほらイメージでやっとさ、ライオンモデルがさ、もうライオンモデルをデフォにしてるから、ライオンモデル回答率高いの当たり前であるみたいな話があるじゃないですか。
はいはいはい。
それと同じでパターンマッチングに、チャット GPT が食ってしまったら、それの回答を第一でチャット GPT が答えてしまうので、それだけ回答精度がいいとかいう状況になって、はいはいはい、なんかこうほんまに使えるのみたいになったり
難しいですね。うん、だからあの判定ロジックにも結局 GPT はいるんですけどね。
まあまあまあ、
この GPT が返そうとしてこの文言に、このパターンマッチングに該当しそうなカテゴリーは何パーセントくらい含まれてますかっていうのを GPT に算出させて、8割以上ですねって言われたらアウトっていうようにするとか、まあどんどんレスポンスが遅くなるからあんまり良くないんですけど。
ああ何え、うん、それはそのまんまを返しているかどうかを確認するっつってる、
GPT-4 から1回返ってきた情報に対して、そのイリーガル判定をするパターンファイルをもとに、その GPT-4 が返してきた文言を別の GPT-4 にチェックさせる。
はいはい。
でその判定結果が8割以上そういったイリーガル情報が含まれてますねっていうような判定を受けた場合は、その文字列を棄却して、そのリクエストでは正常な回答ができません、別の方法でリクエストしてくださいって言ってユーザーに促すっていうようなロジックを組み込むことになるわけじゃないですか。
ん？それは、チェックモデルまんまだから、ん？ごめんなさい。
登場人物として GPT-4 が2ついて、
はいはい、
商品に実装されてて、メインで返す役割の GPT-4 と、
はい、
その GPT-4 のレスポンスを精査する外部 GPT-4 みたいなのがいるっていう世界ですと、はいはいはい、でメインの GPT-4 は素直にリクエストを受けた情報を自分が知ってる情報とかいろんな情報と照らし合わせながらこうでしょうって回答しますと。
はい、
でその回答を、少なくとも企業にとって致命的なダメージにならないような回避策を打っておいた上でユーザーに返す施策が必要なわけじゃないですか、
はい、
でその防波堤としてその内容をチェックする GPT-4 が必要なんですけど、その GPT-4 に食わせる情報としてはこういうのがイリーガルパターンだよっていうのを食わせてあげないと判定ができないので、そのイリーガルパターンっていうのは、公的に公表されるべき情報になるのかなという話。
ああ、ごめんなさい、分かりました。公的に提供するのは正解のパターンじゃなくてイリーガルパターンなわけで。
あ、そうそうそう、ね、イリーガルパターン。
NG パターン集を公的式が出していて、はい、それを網羅していれば、とりあえず NG は出ないから大丈夫であろうと。
そうですね。
了解しました、はい、
ベースとなる情報源は多分内閣府とか官僚が持ってる近畿ワード群リストとか、放送倫理局が持ってるようなワード群とか、その辺かなっていうイメージ。
うん、まあそこら辺もなんかこう業界によってカラーがあるので
まあそ
れな気はしますけど、まあ網羅すること自体は問題ではないし、それはまあ味付けでなんとかなると思うので、食わせておくことには問題はないのかな。うん、
うん、確かにそうですね。リアルパターンのラッパーはいっぱいいると思います、うん、あの業界ラッパーとその会社ラッパーとその部門ラッパーみたいなのはいっぱい足されるんだと思うんですけど、う
まあでもそうですね、確かに NG 集、 NG 集はいいですね、うん、
うん、
そうですね、それならなんか何とかなる気がしました。うん、
はい、でレスポンスが遅くなるっていうのはそういうセンサーがいっぱい入れば入るほどもうとっくに答えは得られてるはずなのになかなかアプリから返ってこないなってなるっていう。
まあでもそこはなんかこう作り次第というか、お客さんに提供する上で必要なスペックですっていうか仕様ですって言われてしまったら仕方がないんじゃないですか、
うん、いや、うん、俺もそう思う。だから昔のインターネットが遅かった時代みたいにそのユーザー体験を損なわないレスポンス待ちアクションがアニメーション的にだったりとかなんかいるんだろうなっていう
まあまあまあまあそれもありますし、先になんか10個ぐらい回答させておいて、回答した後に並列で精査して一番マシなやつを出すとか
ああはいはいはい、
そういう、ね、ウェブブラウザがやってる先読みみたいな、うん
うん
うん、そういう組み込み方とかそこら辺はまあエンジニアの腕の見せ所かなと思いますけど。
確かに、あそうか、今のアイディアいいですね。返答のレスポンスを大きく、3段構成にして、1段目は超一般回だけを返すようにして、そもそも回答にそういうイリーガルなものが入り得ないくらいの一般回しか出さないっていうようなロジックで一旦回答をゆっくり始めます。で2段目で先ほどの精査したものが返ります。で3段目で次のアクションとか自社の宣伝情報とか含めたリンク集みたいなのをベタベタ貼っつけていきますっていう流れ
なるほど。
レスポンスすれば確かに良さそう、
うん、チャット GPT が返ってくるのってでも多分それやってるよねって気が今話してて思って。
確かにそんな気するね。
あいつ最初はなんかこれこれはこういうことですねとか言って時間稼ぐじゃん
あ稼ぐ稼ぐ、
うん、それはそういうことなんでしょうね。はい、
あなるほどね、なるほどね。いやみんな考えてますね。
うん、考えてますねというところ、うん、
はい
はい、
この件はこんなものですか。
そうですね、はい、こんな感じです。
はい、じゃあ私の方最後です。速報、マイクロソフトメタの最新大規模言語モデル LLAMA2 を Azure と Windows でサポート、独自の生成的 AI を開発可能にということで、パブリックキーによるプレスリリースです。マイクロソフトは日本時間7月19日未明から開催中のパートナー向け年次イベントマイクロソフトインスパイア2023において、 AI 分野におけるメタとの協業を拡大し、メタがリリースした最新の大規模言語モデル LLAMA2 をマイクロソフト Azure と Windows でサポートすると発表しました。LLAMA2 はこのマイクロソフトの発表とほぼ同時にメタが発表した最新の大規模言語モデルです。オープンソースとして公開され商用利用も可能で、 AI 分野で高い実績を残してきたメタが満を持して公開するモデルとして高い能力を備えていることが期待されています。 LLAMA は、パラメータ数が7ビリオン、13ビリオン、70ビリオンの3つのモデルに分かれており、マイクロソフト Azure ではこの3つのモデルを現在パブリックプレビューの中の Azure AI モデルカタログから選択し、ファインチューニングしデプロイが可能。また Windows マシン上でも LLAMA2 が実行できるように最適化される予定です。これらにより開発者は独自の生成的 AI をマイクロソフト Azure や Windows 上で開発し、アプリケーションに組み込めるようにもなります。ということで、GAFA のうちメタ社のAI における活動方針っていうのが一つ明らかになった話です。で、私は今までそのクラウド環境と AI という話で、マイクロソフトが台頭してきてるだの、AWS がこんな戦略を取ってるだの、GCP がうんぬんかんぬんっていう話をしてきたんですが、その中でメタ社としてはそういうクラウドプラットフォームを持っていない会社ですというところだったんですが、まあ LLAMA は GPT3.5 に匹敵するなの言われていて、一番大きく違うところはですね、トークン数、受け入れられるトークン数が圧倒的に違うというところがあって、非常に期待が集まってました。で、GPT4 3.5 とか GPT-4 では4000とか8000とか、まあ、4桁台のトークン数に対して LLMA は10万台くらいのトークン数を受け入れられるので、より長い文章とか、まあ、そういったことにも使えるんじゃないかということで期待が集まってたものですね。なのでこれが Azure に登場したということは一つ大きなポイントで、マイクロソフトは OpenAI ともメタともAI モデルを持っている会社と提携するという形になります。つまるところマイクロソフトの Azure 上で2つの AI モデルメーカーがバチバチとやり合うという関係性ができたという状態なので、マイクロソフトはもう殿様商売的に高笑いするしかない状態になったということですね。あとは勝手にその人たちが競争していいものを出してくれたら結果的に Azure が儲かるという、そういう仕掛けができたので一つ山場を乗り越えたんじゃないかなというふうに見てます。はい
はい、いやマイクロソフトさんすげえなーという感じですけども、何ですかね、メタ社としてはそれでええんかという気もせんでもないですけど、なんかオープン AI は、ね、あの AWS もなんかこの前紹介しましたけど AWS もやって、うん、マイクロソフトもやるんで、オープン AI 側としては、メジャーなところは全部やる、あメジャーなところに全部提供しているという立場になるのかなと思っていて、うん、それに対してメタは今のところマイクロソフト上だけに頑張ってる、アマゾン側に提供するという話を聞いてない、うん、と考えると、何でしょう、ユーザー顧客取れるパイが減ってしまうのかなと思うんですけど、何なんでしょうね、うん、という感じですね。
この転換はまあもう仮説でしかないんですけど、そもそもこういった大規模言語モデルっていうのはすごく一部の研究機関が作っているものであって、一般ユーザーが触れる機会など全然なく、ニュースや論文等でその最新情報が知れるものという位置づけに過ぎませんでしたという中で、 OpenAI と Azure のタイアップにより Azure が、インフラを提供することによって多くの利用者が自社用に組み込めるようになりましたし、 OpenAI が無料で無料でてか、まあ、非常に安価かつかもしくはまあ無料なプラットフォームでそのモデルに触れるインターフェースを提供したということによって、一気にその学術的な研究から、大衆が利用するものに変わったわけですよね。でその中で、メタ社としては研究室に置いてあるこのモデルっていうのをなんとか同じ土壌に乗っけなきゃいけないと言ってインターフェースを探してきましたけれども、その Facebook や Instagram といったような既存の SNS プラットフォームで、何かこういうものを公開するにしても、そのチャット GPT の2番センチのお試し大規模言語モデル利用みたいなことにしかならず、あまり良いアプローチではない、後追いにしてはいまいちなアプローチにしかならないという判断があったんじゃなかろうかなと思います。でそういった中でじゃあ今突っ込んでって一番顧客にこの LLAMA2 の価値を体験してもらえる場所となると、今はその自社用にこういった大規模言語モデルを組み込むには Azure 一択という世界観が出来上がりつつあるので、そこに参入するのが一番良いでしょうという判断があったんじゃないかなと思います。
ああなるほど、メタ社から見て、一番安牌にかけたというか提携したという話か、うん、まあそれはそうですけど、まあまあでもそうか、
多分メタ社としてその自社のプラットフォームとか自社がこの LLMA をフル活用した何かソリューションキーアプリっていうのを出すのを諦めたわけでは全然ないと思っていて、
うん、
そのあらゆる企業が今大規模言語モデルを味見しようという動きをしているからこそ、その味見の中にこいつがいないと今後そういうのが出てきた時に LLMA なんだそれって言われるのを避けたいんだと思うな。
ああなるほどね、確かにそれはあるんで、最も使われやすいプラットフォームに提供しておいて、開発者の人口を増やしておいて、 まあ、ゆくゆくはそのメタとしてのメタバース系、うん、まあ今後どこまでやるか分かんないですけど、メタエコの、うん、エコシステム的なところに載せればいいかなみたいな、うんうん、
そうですね。メタが掲げるメタバース系に突っ込んでいきたいんだったら、まあ、例えばですけど Unity や Unreal Engine のメーカーとタイアップして、その、開発用の IDE の中で、その NPC の属性の一つとして大規模言語モデルを、頭脳として持ってるインターフェース、あーオブジェクトですっていう設定をできるようにするとか、まあ、そういった組み込みも将来的にはありえると思うんですよ、
うん
うん、なのでまあそういった世界観はあるかもしれないけど、ただそこで組み込むってなると非常に開発期間がかかる話なので、まあ先行して出せるところから出していって使ってもらおうという試みなんだろうなと思いますね。
なるほど、うん、まあそう考えるとまあ良いか、うん、
うん、
なるほどね。
で、Azure は単純に受け入れて全く自己投資をしてないわけでは当然なくてですね、 Azure 上でこのモデルをデプロイしようと思うと、その Azure の持ってるインターフェースにこいつらを大量に浮かべることになるので、 Azure 側のデータセンターはかなり悲鳴を上げるはずですと。
はい。
で、ただでさえ OpenAI の関係で悲鳴を上げているデータセンターにこれを突っ込んでさらに使いたい需要が増えると、ますますデータセンターの拡充と更新が必要になるわけですが、 Azure も歴史が長いので AWS 同様にその古いデータセンターをどうするか問題に悩まされているはずだから、多分まあこれが来たからやったーって言ってるのもつかの間、データセンターチームは悲鳴を上げて、そんなんやりたかったらここにもっと投資しろやって怒ってる状況じゃないですかね。
物理レイヤーがね、投資されないのは問題だと思いますけど、結局物理ですからね。はい、
そう、結局 NVIDIA の GPU がどれだけ強いられるかっていう話にもなってくるし、これ
あんまりなんかまあそのあれですね、ツルハシを売ってるものが実は一番儲かってるという話になるのかもしれないですけど、はい、
そうですね、はい、まあ NVIDIA はもう天下でしかないんでね、
まあそうですね、はい、大富豪ですね、はい、という感じなので、
はい、というところで、GAFAM の戦争の様相がまた変わってきて、まあ、下地者 からすると大変面白くはある感じですね。
はい、
はい、以上です。今日こんなもんですかね。
はい、本番組はポッドキャスト、スポティファイ、YouTube、リッスンで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。